おはようございます。
おはようございます。
7月の第2の主日の礼拝になりますけれども、共にこの礼拝に参加でき、またこのように主の言葉を語る恵みをいただいたことを心から感謝いたします。先ほど司会者の方に今日の説教の箇所を読んでいただきましたけれども、修法にもありますように、本日はここからですね、神のものは神にというテーマでお話をしていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、このようにして愛する兄弟姉妹とともに神の身元にひれ伏し、そして礼拝を捧げ、今神のお言葉を聞くことができるその幸いを覚えて心から感謝をいたします。私たちの歩みのそのすべてがこの礼拝から始まり、神のお言葉を聞くことから始まり、信仰によってそれに応えることによって神様の豊かな生きた働きをそこに知ることができますから、どうか神様がこの時を聖別してくださり、そして私たちを清め、語る者も聞く者もともどもにあなたのその恵みのお言葉によって歩むことができるように助けてください。とりわけ御言葉を取り継ぐこのしもべをあなたが特別に顧みてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。早速今日のこの箇所からメッセージに移っていきたいと思いますけれども、今お読みしましたこの聖書の最初のところ、マルコの福音書の第12章の13節のお言葉ですけれども、さて彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとしてと、こういう言葉からここが始まっていくわけでありますけれども、イエスを罠に陥れようとした人、彼らとは一体誰なのか、それはこの箇所をずっと遡ってですね、11章の27節を見ていただけるとわかると思いますけれども、そこには祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきてとこうあります。つまりその彼らというのはユダヤの指導者たちのことでありました。彼らはキリストがエルサレムにやってきたことによってキリストに対して敵意を抱くようになりました。で、この人々は何とかこのキリストを捕らえてできるなら殺したいと思っておりました。しかしこの群衆の手前もあってなかなかそれができないでいたわけであります。で、今日お読みしましたすぐ前のこの12節の言葉に彼らのキリストへの思いがよく表れているわけです。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、やはり群衆を恐れた。そこで彼らは、このキリストに何かを言わせて、罠に陥れようと、企むわけであります。で、彼らは、この自分たちがキリストを捕らえて殺すにしてもですね、できるだけ合法的にそれをしなければならないわけです。で、そこで彼らは自分たちが法を犯してそれをするのではなくて、イエスが法に背くものであることを明らかにして、 イエスが過ちを犯すように仕向けようとするわけであります。でそのために彼らは入念な準備をして、罠をかけるわけですね。まあ罠をかける者はですね、そこに罠があることがわからないようにカモフラージュするものであります。でそれを知らない獲物がそこに来た時に不意にその罠に引っかかるようにするわけであります。でそこで彼らはこの罠を仕掛ける者としてパリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところに送り込んだわけであります。でこの2つのグループは本来このあまり仲が良くはありません。でパリサイ人というのは、まあ、どちらかというと信仰的に厳格に生きる人たちであります。あまりこの現実と妥協しない、また妥協的に生きる人々を許すことができない、まあ、そんなところがありました、まあ、ですから彼らは信仰を純粋に生きることによってですね、いささかこの社会的に不遇になることも厭うことがないと考える人たちでありました。でそれに対してこの一方のヘロデ党の人たちは、まあ、領主ヘロデの家に近い人々であって、ローマの権力によって支配されているその現実を受け止めて、その中で生きる道を見出そうとする人たちでありました。でパリサイ人からしたならばですね、彼らは世俗的妥協的な輩とこう見えたでありましょう。で主税人がよくこの聖書に出てきますけれども、まあ、彼らはそういう、こう彼らのお墨付きをいただいたものでありました。まあ、ですから、まあ、信仰的にはこの全く異なるその性質の人々が一緒にキリストのところに送られてくるところに、隠れたその罠が潜んでいるわけであります。でそこで彼らがイエスのところに来て問うたことは、いわゆるこの税金の問題、納税の義務に関する問題でありました。でそれが14節の後半でありますけれども、ところでカイザルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないのでしょうか。まあ、今私たちは日本という国に住んで、いたならばですね、国に対してこの税金を納めるということは、まあ、国民としての義務であります。でそれを納めなければ脱税などで法律に違反することになるわけですね。時々、まあ、ニュースなどで不当に税金を逃れようとして捕まる事件があるわけであります。でそうすると、彼らの質問であるこのカイザルに税金を納めるということが、まあ、良いか悪いかということは、まあ、そういうことを言っているのでしょうかということです。でこの点については、まあ、ユダヤの場合と今私たちが生きているその状況とは少し、状況が違うわけですね。でカイザルというのはユダヤを支配していたこの当時のローマ帝国の王のことであります。でユダヤ人はもちろんこの自分たちの国にこのヘロデというこの支配者がいてですね、そしてその国にこの税金を納めるわけですけれども、しかし彼らは当時はそれだけではなくって、そのユダヤを支配していたところのローマ帝国に対しても税金を納めなければならなかったわけです。でユダヤ人にとって、相当穏健な人であったとしてもですね、ローマ皇帝カイザルに権力を握られているということは内心穏やかでないことでありました。 そしてこのカイザルに税金を納めるということは、まあ、それを認めるということになるわけですね。でもちろんこの自分の国のために税金を納めるということは仕方がないことだとしてもですね、なぜ自分たちを支配している異教徒に税金を払わなければならないのか、そう考える人たちは相当いたはずであります。しかし現実的には力によってカイザルに支配されている以上、カイザルに税金を納めるのは仕方がないことでありました。である意味で彼らはやむなく、あるいはしぶしぶそうしているに過ぎないわけであります。でユダヤ人の中にはそういうローマの支配と圧政から、まあ、武力で逃れようとクーデターを起こす人たちもしばしばおりました。で神道と呼ばれる人たちがまさにそういう人ですけれども、革命主義者であります。でそういう人々はローマの支配から解放してくれるような人をメシア、救い主と考えました。でもちろんこのユダヤの中に熱心党に組みする人はそんなに多くはいませんでしたけれども、しかし心の中では誰もがカイザルに税金を納めることを心よくは思っていなかったわけであります。でそんなふうに、まあ、政治的にも、まあ、この税金という問題はですね、非常に扱いが難しいわけですね。でそれは国民にとってこの税金というのは生活の中で最も身近なものだからであります。まあ、税金を納めるときには権力によって自分の収入の一部を取られると感じるものであります。今回この民主党が国会に提出した増税法案が衆議院で可決されました。消費税が 5% から 8%、 そしてやがて 10% に段階的に引き上げられていくことになるわけですね。しかしその法案をめぐってこの与党の民主党の中にも引きこもごも様々な意見があってですね、結局この法案をめぐって党が分裂した形になったわけであります。でまさにこの政治家にとっても税金の問題はその扱いを間違えると命取りになりかねない、まあ、そういうこの微妙な、あるいはこのデリケートな問題であります。まあ、税金とかお金というのはある意味で私たちの生活の中でそういうこの非常にこうデリケートな部分を持っているわけですね。でそこでイエスがこの彼らのその罠を含んだその質問に対して、例えばカエザルに税金を納めることは正しい、当然納めるべきだと、そういうふうに言ったならば一体どうなるでしょうか。でそれは先ほども言いましたけれども、イエスはそれによってメシアとしての資質や人々の期待を失うということになるわけであります。つまりそれはイエス自身がメシアではないということを明らかにすることになるわけであります。でパリサイ人はイエスのそういう言葉を待ち構えていたわけですね。でまた逆にイエスがその質問に対して、例えばカイザルには税金を納めるべきではない、あるいは神の国に生きる者は異邦人の権威に妥協するべきではないと答えたならば一体どうなるでしょうか。ヘロデ島の人々はローマとつながっているわけですから、その言葉によってキリストをローマの権威に反逆するものとして引き渡すことができるわけですね。でそんなふうに彼らはキリストがどっちを答えても罠にかかるように仕向けるわけです。でそのようにこの質問は彼らがキリストを罠にかけるために用意した 課題でありました。しかしそれは私たちのこの世における信仰の生き方とか、またはあり方を問うという意味においても大変本質的な課題であると言えるのではないでしょうか。皆さんもそれをいつも感じておられると思いますけれども、キリストを信じて生きるということをどのようにこの世の歩みの中で表していくのかということの難しさであります。で、私たちは神の国とこの世との狭間の中でどのように生きることが神の御心にかなっているのか、でそれをいつも悩みながら生きているようなところがあるわけですね。クリスチャンであるならば信仰に純粋に生きたいという、そういう思いがあるはずであります。しかしその信仰を貫いて生きようとすると、どこかでそうさせまいとする圧力がそこにかかってくるわけですね。で、そうするとどこかで妥協して生きないとこの世においては生きられない、そんなふうにも考え始めるものであります。教会の礼拝で神のことや信仰の生き方を教えられても、実際の生活の中ではどこかでそれを曲げないと、あるいは少しはその信仰を割り引かないと実際には生きることができないと考えているところがあるわけであります。そこでもう一つ、彼らがこの質問をする前にイエスに対して言った言葉にもやはりそこに含みがあり、そして罠があるわけです。14節の前半ですけれども、先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられる方です。その言葉は表面的にはキリストに対する褒め言葉であります。しかし彼らのイエスを褒めるその言葉にはやはりそこに含みがあるわけですね。つまり真理に基づいて神の道を教えておられる、そのような方がよもやこの世に妥協したり人の顔色を伺って神の教えとは異なることを言うようなことはないでしょうね、ということであります。あるいは神の国に行き神の道を説く者が異教徒に妥協しても良いなどと言えるはずがないでしょ、ということであります。彼らはそんなふうに言うことによってキリストに曖昧な答えをさせないようにあらかじめこの布石を敷いておいたわけですね。で、そこに彼らの巧妙な罠があり狡猾さがあるわけであります。ただ多くの人はその彼らの言葉からこういう点において信仰に生きる時の弱さを示されるのではないでしょうか。つまり私たちは往々にして信仰を持っていながらどうしても人の顔色を伺ってしまう、人を恐れてしまって信仰に立てないということがあるわけですね。今日礼拝の一番最初にお読みしたイザヤ書の51章の言葉がまさにそういう言葉でした。義を知る者は心に私の教えを持つ者よ、私に聞け、人のそしりを恐れるな、彼らの罵りにくじけるな、ということですね。キリストを信じているんだけれども、 今私がその生き方を貫いたら、他の人は私をどう思うだろうか、どう見るだろうか、まあ、そういうことが気になってしまうわけですね。そして私たちはそんな風に人の顔色を伺い始めると、真理に基づく生き方ができなくなってしまうわけであります。彼らが言うように、誰をもはばからないで真理を貫くということは、ある意味で非常に難しいことであります。で、そういうところで妥協の道を選んだのがヘロデ島のものだったり、まあ、このすぐ後に、まあ、午後の礼拝でお話ししますけれども、サドカイ人という、まあ、グループでありました。彼らは多少真理を曲げなければこの世ではうまくやっていけない、そう考える人たちでありました。しかし一度その信仰の真理を曲げてしまうと、そこから信仰の生き方そのものが崩れていくわけであります。一度その信仰の真理を崩してしまうと、そこからどんどんこの世に対して妥協的になっていくものであります。だからサドカイ人というのは、復活があるんだかないんだかもうわからないような信仰になってしまうわけですね。で、そうすると神の国の純粋さなどは全部崩れていってしまって、神の約束とか、あるいは救いの希望とか、私たちが一体何を目指して生きているのかなんていう、その目標もなくなってしまうわけですね。まあ、先ほどから言っていますように、彼らのイエスに対する言葉はイエスを罠にかけるためのその偽りの経緯であります。しかし敵である彼らから見ても、キリストというお方はその生き方において決して偽りのない真実な方として見えたということではないでしょうか。キリストには人の顔色によって自分の態度や言葉を変えるような不経験さが全くないということであります。私たちはこの世において、そういうキリストのような純粋な信仰に生きることを諦めてはいけないし、また初めからそんな生き方は無理だと思ってはいけないんだろうと思いますね。死んだハエは調合した香油を臭くし発酵させるという言葉があります。最初に持ったあの信仰の純粋さをどこかで失ってしまっているならば、その信仰の生き方をもう一度悔い改めて、私たちはここから歩み始めるべきではないでしょうか。しかしキリストはそういう彼らの質問の意図、イエスを陥れようとするその悪意を見抜いておられました。15節のお言葉ですね。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。まあ、この偽装という言葉は偽善という言葉で、これは聖書によく出てくる言葉ですね。何々の振り、あるいは見せかけという言葉であります。まあ、偽善というのは、もともとは仮面をかぶって演技をする役者とか俳優という言葉から来ています。しかしそれが人の目にはどんなによく見えても、神様にはその心の底にあることがみんな見抜かれているわけであります。まあ、そうすると私たちはこのキリストの前に立つということの恐れを持たなければならないわけです。どんなに人に対して取り繕っても、神の前には全てが裸であり、全てが明らかであります。その人の信仰の真実さが、いつもこの神の前に問われているということを覚えるべきであります。そこで、キリストは彼らが試みたこの税金の問題の答えを具体的な形で明らかにするわけですね。デナリ銀貨を持ってきて見せなさいと言いました。まあ、誰がそれを持っていたのかはわかりません。しかし、まあ、それは 彼らが日常の生活の中で使っていた貨幣ですから、誰かが普通に持っていたものだろうと思いますね。で、それはローマ帝国が発行し、ローマの権威によって価値を持つものでありました。まあ、その国の貨幣というのは、その国の力そのものを表しているわけですね。今、円が非常にこう高い水準で高止まっているわけですけれども、まあ、それはこの円に力があるというよりはですね、むしろ、まあ、ドルやこのユーロというその価値が下がっているから相対的に円が上がっているだけの話であります。まあ、ユダヤの国ではローマのデナリオン銀貨が価値を持っていました。で、そのお金が力を持つということは、彼らの中に厳然としてローマの権力と支配がそこにあるということを意味しているわけですね。で、彼らはそれを見るときに、その現実を受け入れなければいけないわけであります。で、そしてキリストは彼らに、これは誰の肖像ですか？誰の命ですか？と問いかけるわけですね。で、彼らはそれに対して、カイザルのですと答えざるを得ないわけであります。彼らが持ってきたそのデナリ銀貨には、テベリウス・カイザルの像が刻まれていましたし、そこにはローマ皇帝は神の子であるというその銘が刻まれていたわけであります。ユダヤ人にとってその貨幣を普段の生活の中で使わなければならないというのは、ある意味で屈辱的なことでありました。しかし、先ほども言いましたように、彼らの生活の中にローマの権威が生きているということは、それを見れば明らかであります。現にデナリ銀貨はローマが発行したカイザルのものであります。で、そこでイエスは彼らに、カイザルのものはカイザルに返しなさいと言われたわけですね。先ほど、この納めるという言葉が出てきました。まあ、これは与えるとも訳せる言葉ですけれども、まあ、しかしキリストは、このことに関して納めなさいとは言わずに返しなさいと言われたわけですね。では納めると返すというのは何が違うんでしょうか。それはもともとの所有権が違うのではないでしょうか。納めるというときには、それは自分のものの一部を相手に与えるということであります。でも、返すというのはそうではなくて、もともと相手の所有のものを相手に戻すだけの話であります。人が税金に関して敏感になるのは、やはり自分が稼いだ自分のものを国に取られるという感覚があるからではないでしょうか。しかし、主イエスがここで問うておられることは、そのように、稼いだものは自分のもので、人になんかやるものか。そういう生き方の根底に、あなた方の問題が潜んでいるのではないかということではないでしょうか。で、そういう思いが、その人の中に潜んでいるときに、税金に対してもそうですけれども、自分のものを取られた、損をしたという思いがそこに生まれてくるわけですね。やはりそこには人間の物に対する執着とか自我とか、あるいは欲が現れているわけであります。で、それは私たちのこの世の富とか、あるいは物に対するあり方を問われる言葉ではないでしょうか。で、そういうことに対して私たちはやはり自由でありたいと思いますし、そうでなければならないと思いますね。これは私のものというその意識が強ければ強いほど、それを他の人の誰にも渡したくないと考えるものであります。で、そういう人は持っているものの100分の1だって取られることを惜しむわけです。しかしそうではなくって、捧げるということにおいて賜物のある人がいます。全く惜しまないで人に与えることのできる人もいるわけですね。で、それは一体何が違うんでしょうか。 それはやはり持っているものに対する自由さがあるかないかの違いだろうと思うんですね。ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくなるものがある。もちろんこの世の人はこの世と自分という世界観でその生き方を定めます。しかしクリスチャンはそれだけではないだろうと思うんですね。イエスは最後にそこを問われるわけですね。17節。そして神のものは神に返しなさい。一体私たちが神様から与えられているもの、与えられているもの、神のものとは何でしょうか。それは私たちの持っている全てではないでしょうか。皆さんはそんな風に告白し、信じますでしょうか。その全てという時には、それは目に見えるものだけではなくって、目に見えないものも含めて全てが神様が与えてくださった恵みなわけですね。この世のものの中で、あるいは私たちが持っているものの中で、神のものでないものは一つもないわけであります。私たちの命にしても、これは私のものではなくって、神のものです。そうではないでしょうか。皆さんの中で自分の努力と意志によってこの世に生まれてきた人などは一人もいないからであります。でそうすると、私たちが神様に捧げ物をするときに、それを納めるとは言わないし、神に与えるとも言いません。そうではなくって、それは神のものを神のもととして私たちが捧げていくということではないでしょうか。カイザルのものはカイザルに、それは税金のことであります。私たちは税金に関して、私たちがその義務を果たさないと国の経営が成り立たなくなる、だから国家を支える責任としてそれをすることは国民の責務である、まあ、そんなふうにこう考えるわけですね。それと同じように、神のものは神にというこの捧げ物のことについて、同じ感覚で捉えることが果たしてできるかどうかということであります。つまり、私がそれをしないと神の国が成り立たない、つまり教会の経営が成り立たなくなる、だからそうすると私たちは考えるべきでしょうか。しかし私はそうではないと思うんですね。それは私たちのおごりであります。神のものを神にお返ししなかったならば、神の国が成り立たないのではなくって、その人の生活そのものが成り立たなくなるということであります。なぜならば、私の生活のすべてが神によって成り立っているならば、神のものを神のものとしない、それを自分のものとして手放そうとしないところから、その人の貧しさが始まるわけです。神の祝福が見えないところから、その人の乏しさが始まっていくわけであります。私はそういうふうに考えます。皆さんはその生活の営みの中に、はっきりとこのキリストの権威と力というものを見ることができるでしょうか。キリストこそ神の子です。キリストこそ私のすべてです。キリストこそ主の主であり王の王ですと、そういう信仰の告白から、神の生きた働きと祝福と、そして神の前におけるその豊かさを私たちは経験することができるわけであります。お祈りをしたいと思います。愛する天の父なる神様、今日このようにして聖書のお言葉を拝読することができ、ひとたびそのお言葉から私たちの生き方、信仰の在り方、物の見方、 考え方をもう一度再考することができましたことを心から感謝をいたします。主よ、そこにとらわれ、そして乏しくなり、あなたが見えなくなる、そのような時がありますけれども、主よ、私たちはあなたが天におられ豊かな恵みを持って私たちを施すことのできるお方であることを覚えながら、キリストのその御顔の前でいつも真実に生きることができるように助けてください。人の顔色を恐れるのではなくて、むしろ主の御顔とその御胸に生きることを喜びとすることができるように助けてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。